喉の調子はどうですか？
どうですかね。音にどれくらい入ってるかな。
いや、全然問題はないですけど。
ああ、まあ、そうですかね。
時折、あれかなと思いました。
時折、おかゆが必要になりました、ね。
おかゆがね。アフターショーはどうしましょうかね。
まあ、軽くなんか、そうですね。
ゴジラ行ってきましたよ、アメリカ版。
ああ、そうですね。どうでした？
僕は日本で1回見て、アメリカで2回目を見たんですけど、思ったよりいっぱいお客さんも入ってたし、最初、東宝っていうこうスクリーンが出るじゃないですか。あそこでみんなわーって拍手してて。
マニアックですね。
多分だから
多分
来てる客層がものすごいオリジナルのゴジラファンとか、
相当訓練された人しか来てないのかな。
そう、日本人っていう感じではないけども、そういう昔のが好きっていうファンが多かった気がしますね。僕が見たのはサンフランシスコの2日目の回かな、1週間ぐらいやってたんですよね。1日1回ずつとかで、
なんかロングランになってまだやってるんじゃないかな。
はい、本当は3日間だけだったんだけど延長して今日か明日までやってますね多分。
ほうほうほう、なるほど。
はい、
受けてました。
受けてましたよ結構。でも受けてるシーンが日本版とは違ったかなって気はしますね。完全に違うわけじゃないけど、このシーンは日本では別に受けないシーンだけどなっていうところで受けたりとかはありましたね。
へえ、どんなシーンですか？
例えばなんだろうな、ネタバレ、これネタバレする、重要なネタバレはしないですけども、これから見ようかなっていう人はちょっと止めてください。
ありがとうございました。
っていうディスクレーマーをした上で。
はい。はい、
なんか会議室に集まって、みんなでパソコンの画面を見て、ここはこうなってる、こうなってるとかやってこう、話し合うシーンがあるんですけど、そのカメラアングルが、パソコン側の画面側からこう透けて見てる絵なんですよね。だからみんながそのお客さん的にはみんなお客さんに向かってこう登場人物がこう集まってきてこう指差しながらこう見てるっていうシーンがあってなぜか周りの人は笑ってましたねそのシーンで。
へ
え、僕は何が面白いのか分かんなかったんですけど、
何でしょうね、
なんか絵が面白かったんですかね。
なるほどなるほど。
あとはまあ米軍がこう攻撃するシーンとかで、さすが米軍だって言うシーンがあって、で多分役が Way to go USA ってなってて、そこは一番受けました、ね、でまあそのすぐ後に米軍爆撃されてまた爆笑みたいな。
なるほど、まあそういうお約束感が
そう、それは良かったですね。
なるほど、いいっすね。
まあ日本で見た時に思いましたけど、異常にテンポ早いじゃないですか、でかつ字幕めっちゃ日本版でも多かったし、英語版はもうすごかったですよ。吹き替えじゃないんで、下に、一番下に登場人物の喋ってるのが出て、で、画面上に出るその、ここはどこの部屋、どこの建物の何号室とか、そういう説明の役が上に出て、で、登場人物が英語を喋ると、英語を喋った内容が日本語字幕で下に出る、その上に英語の字幕がもう一回出るっていう。
あ、石原さとみがガッツイラーとか言うとそれは
画面上の文字数多すぎっていうのはありましたね。
なるほど、まあそれは目で追えないかもしれないですね。
まあでもおおむね評判すごい良かったように僕の周りでは少なくとも思ったし、見終わった後ツイッターをこう検索してみたんですけど、もうみんなすごいポジティブな、だいたい9割ぐらいはポジティブな評価だった気がしますね。
よかったです。よかったですね。
石原さとみの英語問題もなんか、僕日本で見たときちょっと気になってましたけど、こっちで見たら全然も何も、違和感っていうか、なかったし、思ったほど英語を喋ってなかったっていう、思いましたね。
言われてみれば
。日本語の中にこう、英語の単語を混ぜてくる、なんか、ルー大柴的な、鼻につく感じがあったんですけど、それはこ、ね、英語で見ているこっちのお客さんには分かんないんで、そこまで違和感なかったですね。
なるほど、
はい。
まあ、こちらでも評判はよく、 まあで、どれくらいかな、強行収入1ミリオンくらいだって言ってたんで、まあ小粒ですけども、うん、それなりにヒットしたって感じですかね。
そうですね。うん、すごい限定して公開したけども、ボックスオフィスのランキングで8位ぐらいになってたんで、
ほうほうほう。
まあ、なんていうんですか、公開してやった分は全部入ったみたいな。
うん、なるほど
ですかね。最近のアメリカの映画ってもう、最初の1週間でバーってお客さん見に来て、その後は完全に閑古鳥みたいな感じじゃないですか。
そうですね。最初の1週間で大体もう分かっちゃうみたいな感じですね。
うんうん。
うん。
うん。だから、まあそういうの考えたら、まあかなり良かったんじゃないかなって。
なるほど。
ええ。
うん。
思いますね。君の名はもう来年やるみたいですけどね。
おお、こちらで。あれもむちゃくちゃ受けてますよね。
あれは日本でめっちゃ流行ってるというかヒットしてますよね。
ええー。
うん。
そこまで受けるんだっていうですね。
はい。
メジャー感が急速に出てると。
そうそう。
うん。
あれはまあ、もうちょっとわかりやすいですかね。どうかな。ちょっと、日本の文化、
こちらで。
うん、そう。ちょっと、どうかな。その辺を考えながら見てなかったんで。どうかなって思うところもありますけど、
どうでしょうね、どうなんだろうな。
日本の田舎町の描写とかはちょっとこうローカルネタみたいなの伝わりづらいところもありますけどね。
こっちでやるのは本当想定外だったんで考えてみたことないですね。
なんかやるみたいですよ。
おお、なるほど、うん、どうなんだろう。まあピクサーとかと同じ土俵でやるとするとどうのかな。
うん、
まあ、面白くはあると思いますけど、はい、
あと思ったのはあれですね、うん、主人公の男女が入れ替わった時に、
うん、
話し言葉が変わるじゃないですか。
あ、
うんうん、あれって日本語でしか表現できないと思うんですよね。あれ字幕にしちゃうと、うんうんうん、その本人が日本男性言葉で喋ってるか女性言葉で喋ってるかっていうのは、
うん、
これニュアンスでしか伝えられないと思うんですよね。
うんうん、そうですね。
だから話してる時にどっちで喋ってるかっていうのはオビアスじゃないんで、
うん、
字幕書く人が大変かなって思いました。
ああ、なるほど。
はい。
うん、難しいですね。
うんうん。
うん。
多分そのゴジラほどファンベースが大きいわけじゃないんで、やるとしてもすごい小さい映画館とかでやるんだろうなと思いますけどね。
まあそうですね。ネットフリックスとかにそれで出すとか、うん、そういうのはありかもしれないですね。
うん、うん、そうだと思います。
うん。まあ、あと映画で言うと、飛行機の中でインディペンデンスデーの新しいやつ見ましたね。飛行機じゃないや。iTunes で見ようとして、US 版 iTunes ではまだレントできないんだけど、日本版 iTunes でなぜかレントできて、
お
で、日本版 iTunes で見たかですね。うんうん、よかった。インディペンデンスデーが、そもそもまあ見て笑う感じの SF 映画なんでですね。それのその正統派続編として良かったですね。
うん。
うん。いや、
何年ぶりでしたっけ？
何年ぶりだろう？ 10 年、20年、もっとかな。
うんうん。
はい。
前のやつを見た方が笑えるみたいな話ありましたよね。
ああ、そうですね。その、大体前の、映画で出てきた役者さんがそのまんま出てるんですね。うん、ジェフ・ゴールドブルムとかその辺が。
はいはい、
なんでまあ前のは見た方がいいと思いますね。
うん、
こう一人だけ影も形も出てこない人がいて、まああんまネタバレするとあれですけど、まあお約束で事故で死んだとかになってるんで、まあそれもそれで味わい深かったですね。
それは何？出演者の都合ですか？
うん、多分初版の事情によりって感じじゃないですかね。はい。
はい。
うん
うん、
で、あとはそうですね。SF 話で言うと、ちょっと前になりますけども、鳥島電報という方の書いたですね、はい、解禁の戸っていう、日本の SF 小説読みましたね、
はい。
これ結構面白かったですね。ものとしては、ポストヒューマンのSF なんですけど、ポストヒューマンってこう、まあ、人類が死滅してその後になんか変な風に進化したイカだかタコだかの宇宙人というか地球人が死滅した後に地球に進化したよくわかんない生き物の話っていうジャンルなんですけども、
はいはい、
でその中では結構面白くてですね、なんていうのかな、雰囲気としてはナウシカとか あとはシドニアの騎士の人が書いたブラムっていう漫画に近いんですけども、そういった漫画とかアニメの雰囲気を小説でうまく再現してる感じで、
うん、
で文章を緻密で構成緻密で、言ってみれば和製テッドちゃんと言えなくもないという感じの良さがありましたかね、
うんうん、なんかこの名前見覚えがありますけど、調べたらまだ見てなかったな、
うんうん、
これ取り締まって読むんだ、なんか字のイメージで勝手に西島っていう風に変換しました。
そう、そう僕もそう鳥島電報さん、
はい、
なんかウェブページでも小説の連載してるらしいんですけども、
うん、
で物としてはそのポストヒューマン物と社畜ドラマですね白箱とかその辺のドラマのテイストも合わせつつですね、はい、で難点は漢字が多くてですね、
うん、
読めない、
造語が多いんですか？
そうですね。造語、当て字系の漢字が多いんですね。
それね、椎名誠の SF もよくそれやるんですよね。
ああ、なるほど。
字の雰囲気だけでこう伝えようとするっていう。
うん、うん、うん。あるある。そういう感じがあるんで、まあ読むのにちょっと時間かかりますけども。
うん。これ短編なんですか？
短編集になりますかね。で、その短編集も連作というか、その一つのそのポストヒューマンワールドを舞台にしたモチーフにした連作集ですかね。
ちょっとつながってるみたいな。
そう、そんな感じ。
うんうん。
というんで、まあ割と面白かったですね。
良さそう。
うん。読むのに時間はかかる。
今、ポチりました。
うんうん。
はい。僕Kindle、Amazon ギフトカードのポイントがめっちゃ余ってて。
ああ。
1ヶ月ごとになくなっちゃうんで、どんどん買わないとっていう。
お
うね、え結構でも Amazon のレビューが割れてますね。
あ、割れてます、
5点と1点が多いですね。
おお、なるほど。まあ、それは面白いってことですね。
そうですよね。まあ、好きな人はすごい好きだし、読みづらいとか、
好きな人は、
うん、あるでしょうね。
うん。
うんうん。この愛の遺伝子の3巻はね、
うん、
この間もう出てるの早いですよね、この人出すの。
ああ、そうっすね、うん。まあ、チャンピオン自体いつの間にかどんどん出てるっていう感じの多いですよね。
まあ、まだダウンロードしたけど、まだ読んでないですね。
ああ、うん、僕も読みました。うん、
はい、
まあ、良かったですね。良かったというか、まあ、淡々とした感じの作品なんで、そのまんま続いていて、少しずつ、もうちょっとバックグラウンドストーリーに触れてきたかなっていう感じですかね。
うん、うんこの間、白朗さんがおすすめしてた、レッド・デッド・デーモンズ・デレデレ・デストラクション。はい。
はいはい。
4巻まで読みましたよ。
うん、5巻が今月末かな、出るんで、ちょっと楽しみですね。
そうですよね。
はい。
ちょっとキャラの設定が、何回も読み直さないと分かんないというか、
ああ。
なんか似たようなキャラが何人か出てくるような気が
する。確かに、確かに、そうかも。
でも面白い。なんか話としてはいい感じですね。
うん、うん。
まあなんかこれゴジラとか、なんだ、君の名はとか、全部そうですけど、なんかポスト311的な、
うん、
そういうの日本を描いた的な話がなんか最近多いのかなと思ってて。
ああ、なるほど。
そこに SF テイストをこう混ぜてきたみたいな。
はい。
まあ
5年経ちますんで、確かにそういうのはあるかもしれないですね。
そうですよね。
はい。
うん。
うん、まあそれ言ったらこっちもポスト911的なのもあったりとか、まあやっぱり社会と SF は連動してるんだなという感じですね。
うん、そうですよね。
はい。
はい。5巻は、そっか、まだ出てない。もう来週とかですよね、これ。
多分紙はもう出てんのかもしれないですけど、Kindle 版はちょっとディレイがあり。
そうなんだ。なんでディレイがあるんですかね。
うん、なんですかね、わざとやってんだと思いますけど、こう。うん。うんやめていただきたいですね。
本当ですね。
はい。
あと、これまだやってないんですけど、会社でとかで話題になってる、戦前 IO っていう、Steam でプレイできるゲームがあって、
うん、
白朗さん見ましたか、これ。
あ、このビデオだけ見ました。
うん、
これ、すごいですよね。いいですよね。
アセンブラー、戦前ってね、中国の、日本で言うと深センっていう、いいのかな。
うん、
電子街のところの社員になって、で、アセンブラを組み立てる。
うん、
社員になるというゲームなんですけど、
うん、
ゲームとして本当に 中で実際に回路を組むんですよね。
そうですね、
うん、
パーツを組み立てロジアナの出力を見てデバッグをするっていう。
そう、
うん、
会社のゲームチャンネルでめちゃくちゃ話題になってて、
お
で見たら、まあ、ブログとかでも割と話題になってるんで結構みんなこういうの好きなんだなと思って、
うんうんうん、面白そうですね、まあ、ゲームなのに仕事してる感が
こそこはねちょっと思いますけどね。
はい。
あの、まあ、特にソフトウェアエンジニアとかなんかデバイスのエンジニアや組み込みやってる人とかは、
うん、
ゲームの中でもこんなやりたくないわっていうのはあるかもしれないですけど、
うん、そうですね。そうですね。うん、まあ面白そうなんでちょっとやってみようかな。
なんか昔聞いた話でなんか仕事でカフェの店員とかをやってる人が、セカンドライフでキャラクターを作って、
うんうん、
セカンドライフの中でカフェの店員をやっているっていう話を聞いたことがあります。
へーへー。
なんでゲームの中で仕事と同じことやってるのかっていう。
まあ作業ですね。うん、
ね、
まあでもそれは VR でも同じような課題というか、
そうですよね、
将来像がありますね。
だから VR になった時に自分のその普段の人生を拡張したいのか、
うん、
それとも全然違う人生をそこで歩みたいのかみたいな体験ですよね。
そうですね、そうですね。まあどうなるのか、まあ、VR の中でも仕事してそれがキャッシュになるようになればですねVR の中で生きられる。
そうですね、
うん、
まあ、まさに VR の中でも仕事をできるっていう話にまあなりますからね。
うんうん、そうですね。まあその時にこの戦前 IO が生きてくる。
いいですね、
はい。うん、いいですね。
ちょっと時間があったら、あの、コンソールでは出てなくて、多分 Steam で、まあ Windows と Mac 両方対応していると思うんで。
ああ、Mac 版出てますかね。今まだ Steam で探し始めたとこで。
まあ、一応ページにはロゴ、うん、アップルロゴ入ってたんで、できるんじゃないかと思いますけどね。
う
ん
う
ん、
お、じゃあ、やってみますわ。はい。はい、
時間がでも結構、無限に過ぎていく系のゲームな気がしないでもない。
そうっすね。
ちょっと怖いですけどね。
うん。疲れ果てて。
今日も帰って、アセンブラ組み立てなきゃっていう。
社畜人生を送るという。
ですね。
うん。
まあ、じゃあ、そのようなところでしょうか。
そんなとこですかね。ああ、一つですね。
ええ。
オキュラスの創業者ですね。パルマー・ラッキーさんって、
はい、
昔ちょっと話したかもしれないですけども、スタンフォードかなどっかの学校で、学生時代にそのオキュラスのヘッドマウントディスプレイを作るんだというので、オキュラス起業したという方ですね。うん、まあ、その方が結構文学なことになっていてですね。
はい、
何かというと、まあちょっと政治的な話になりますけど、こうあるとある団体を支援したというのが明るみに出てですね、
うん、
大統領候補者をこき下ろす、ミミっていうんですかね、ジフアニメであるとか
ミームを作る、はい、
サイトを支援していて、でまあなんとなくネット上俺様ちゃんすげー系な投稿をバシバシそこにしていたというのがスキャンダルになって、
うん、
で、それを受けてですね、オキュラスの開発をしていた人たちがですね、まあ、オキュラス向けにゲームをリリースするのは差し控えたいというボイコット運動をし始めて、
あ、
で、それを受けてオキュラスとしては火消しとして、この間オキュラスコネクトというですね、オキュラスのイベントがあったんですけども、そこにパルマー・ラッキーさんいらっしゃらなかったんですね。
うん、
存在自体が黒歴史となりつつあるというですね。
いやー、
そうかというですね。あの、ちょっと話した時に、オキュラス創業したはいいけど、実態はあんまり、影響力ないんじゃないか話もしたと思いますけれども、
うん、
いろいろこじれた感じになっていてですね。ああ文学だなという、多分この後、彼の人生を映画化したりするとすればですね、まあポーランド映画かなんかのですね、うん、こう暗いダークな感じでですね、この死の淵でパルマー・ラッキーが VR のヘッドセットをかぶりながらこう独白するとか、そういう映画になるんじゃないかなっていう、まあちょっとまだ オンゴーイングな話題というか、現在進行中なんでですね、うん、これ、要ウォッチですね。
うん。なんか、トランプサポートをしているミームサイトをサポートしてるんですかね。
そうですね。はい。
うん、なんか、最近その手の割合だと、Y コンビネーターっていうね、スタートアップの、まあ、VC ありますけど、
うん、
そこのパートナーのピーター・シールが、そのトランプのすごいサポーターですよね。で、ポール・グラハムと DHH とかがツイッターでずっとやり合ってて、うん、パートナー契約を解消しろっていう意見と、いや、そうやって政治信条だけで、解消するのは良くないっていう話とかあって、なんか割れてますよね、そこは。
まあ、香ばしいですね。まあ、もう泥を投げ合うし、結果にしかなってないっていう。
なってない。もう、このトランプは本当に、トランプ自身が問題なんじゃなくて、そのトランプをサポートする人たちがこれだけいるっていうところに、本当に問題があって、
まあね、
国を二分しちゃいますよね、そのカルチャー的なところで。
そうですね。
うん、
いやー、すごいなと。
もうあと2週間かな、うん、
ですね。そうですね。2、3週間くらいですかね。どうなるのか。
いや。
はい。
ええー。
まあ僕は選挙権ないんで見守ってるだけですけど。
まあ同じスクなんですけど。
うん、
ええー
うん。
感じですね。
うん、そんな感じですかね。はい。
じゃあ、そういったところで。
はいはい。
またじゃあ、近々。
はいはい、どうもでした。
はい、どうもありがとうございました。
はい。